今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回のあらすじを振り返ってください。
はい、馬謖が孔明の言うことを聞かなかったので、諸軍漢中まで撤退でした。
はい、おっしゃる通りです。悲しい、はい、悲しいですね。
悲しいというか残念。
そうですね。
時
の運、勝負は時の運ですので
ね。でもちょっと、あれだよね、言うことを聞かなかったのがやっぱり良くないね。
そうですね。そして劉備はこれを予言していたんだなと。
そうね、
はい、あのおっちゃんただのヤンキーの大将じゃなかったんだなっていうのが最近ひしひしと感じておりますが、
はい、
さあではでは頑張って今日もあらすじ参りましょう。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、千代です。
では早速あらすじに入っていきます。今回は馬謖を切る、髪を捧ぐ、二次水死の表、再び祈山に伊豆に触れていきます。
はい、
まず馬謖を切るなんですけども、長安に帰った芝居はですね、蜀を退けることに成功しましたが、その兵は未だ漢中に留まっています。蜀に一気に攻め込みましょうと帝に上奏しますが受け入れられません。その頃ですね、孔明は馬謖の処分に悩みますが死刑の判決を下します。反対する声もありましたが刑は執行されます。ただ孔明はですね、本当に罪があるのは私だと、私自身にこそ責任があるものだと帝の劉禅にですね対しまして、自分を降格してほしいと願い出まして、上将から右将軍へと降格します。ただですね、蜀はこの敗戦の後もですね、孔明にばかり責任を問わせるわけにいかんと、次こそはとの気持ちに燃えまして、孔明自身も漢中に残り続けます。で、次が髪を捧ぐなんですけども、魏はですね、蜀方面の守りを固めていきます。新しい城を築いたりなんかしまして守りを固めてるんですが、その頃呉から魏へ裏切りたいというものが現れます。
久々に出てきた呉。
この人周宝さんという人なんですけども、この周宝さんの裏切り、芝居はですね、いや、おそらく偽りの裏切りだねと、ただ偽りの裏切りだとしても負けないように軍備を整えて、この周宝の策に乗っかって呉に攻め込もうと、三方向から呉へ攻め込みます。前線の大将として曹休っていう曹操の一族の者がいたんですけども、この人に一軍を任せてたんですが、
はい、
この人周宝にすっかり騙されてまして芝居たちが攻め込んできてるので、曹休自身も、お、じゃあうちも三つの方面の一つとして行くよっていうことで大軍を率いて出陣していきまして、曹休自身が周宝にですね念を押すんですよ。君裏切るのって嘘じゃないよねと、すると周宝は自分の髪を切り落としまして、いや本当は首を切って落として証にしたいぐらいですがと、そこまでしてもらうと曹休もですね疑ったことを謝りまして、いやすまんすまん、疑ってすまんかったねとなるんですよ。まあ、この当時髪の毛を切るっていうのは本当に一大事なって、
まあそうね、
もう刑罰で髪の毛を切って奴隷に落とすなんてのがあるぐらいなので、もう髪を切るってのは大変なことなんですよ。で、次の日周宝の先導で曹休は敵を攻めようということで進んでいきますが、気づきますといつの間にか五軍に囲まれていまして、さらにさらにいつの間にか周宝もいなくなっていまして、取り囲まれた曹休軍は敗走します。曹休軍の敗北に伴い芝居たち他の二方面も不利となりまして撤退します。で、次が二次水死の表なんですけども、蜀と呉の不戦同盟は未だに持続されていまして、今回の呉の計略も いや、この食と語の同盟によるものだよということで、孫権はですね、いや、僕ら約束守ったよって、じゃあさらに義を攻めてよっていうふうに食にですね、催促するんですよ。
うん。
芝居もまた、この敗戦のタイミングを見逃さず、孔明はきっと攻めてくるなと予想します。孔明自身ですね、再度進攻の準備を整えまして、うん、隙を伺っているんですけども、そんなある日、名将趙雲が病死してしまいます。孔明はですね、呉水師の兵ということで、二度目の水師の兵を竜禅に送りまして、
うん、
第二次北伐の決意を表明します。で、この北伐の決意表明につきまして、前回の北伐から半年ぶりに孔明は出陣します。
あ、でも半年しか経ってないんだ。
そうなんです。孔明48歳です。孔明これから先、なんでそんなハイピッチで行くのっていうぐらい無理に無理を重ねて、北伐を連続しますので、
うん。自分の寿命とかも考えてたんだろうね。
うん。だと思います。で、このピンチにですね、魏では誰が孔明に向かうかと軍議を開くんですけども、
うん。
先の北伐で孔明に大敗を喫した曹真。まあ、この人も曹操の一族なんですけども。
はい。
この人が、すごい男を部下にしたんですよ、と、王曹という男を帝に紹介します。
はい。
この王曹ですね、めちゃめちゃ強いんです。まあ、見た目も強そうなんですよね。
うん。
で、この男を先鋒にしまして、再度曹真が総大将として、職に向かいます。で、すでに出発している孔明はですね、魏が守りを固めるために新しく作った城に苦戦します。で、次が、再び祁山に伊豆なんですけども、この新しく作った城、ここがですね、まあ、少数の兵ながら魏がよく守ってるところなんですよ。この城を落とすために、孔明は新兵器を投入しまして、自ら総攻撃を指揮します。雲梯勝者というはしごをですね、持ち出しまして、このはしごを城壁にかけてですね、このはしごの上から敵を襲おうとするんですけども、はしごをかけては燃やされ、城を囲んでいる堀、これを埋めて城壁を乗り越えていこうとするんですけども、堀を埋めたら埋めた分、城壁も高さを重ねられて越えられないと。じゃあ今度は仕方ないから地下から攻めようということで地下にトンネルを掘りまして、
うん、
このトンネルで地下から侵入だと思いましたら今度はですね、水を流し込まれて、まあ大苦戦すると。で、ここに先ほど、名前の出ました魏の王曹がですね、援軍に駆けつけます。王曹がやってきましたんで、食軍はですね、あ、王曹をなんとか止めなきゃっていうことで向かうんですが、ことごとく王曹に敗れます。で、王曹自身、城のすぐそばまで来まして、援軍が来たよーっていう連絡取ることにも成功したんですよ。ここに至って、孔明がですね、と悩んでいると脅威が、一度ここから離れるっていうのも大事なことなんじゃないですかね、っていうことを言うんですよね。
うん、
あ、そっかそっか、離れるっていう考え方もあるねっていうことで、孔明はこの城を落とすことをやめまして、別ルートで魏へ攻め込むこととします。
うん、
で、曹真、蜀に対峙する中で、うん、今お話に出てきた脅威の従者、召使いのようなものを捕まえまして、
うん、
その召使いが言うには、実は脅威は再度魏に裏切りたいと言ってますと。
うん、
お母さんのことが心配なんですよって言うんですよね。
あれ？お母さんまだ義のまま？
お母さんまだ義にいるんですよ。
ああ。
で、計略で孔明を捕らえたいんですよねと伝えてきます。
うん。
その計略はですね、義と職がぶつかった時に、義がわざと負けたふりをして引いたら、
うん、
職軍がそれをぐいぐいぐい追いかけますよね。
うん。
追いかけてる職軍の中で脅威が裏切って、火をかけるので、取って返して挟み撃ちにしましょうっていう作戦だったんです。で、実際、魏は作戦通りわざと引いていきます。そうしますと、話し合いの通り職軍の中は火の手が上がりまして、お、 これは作戦通りだということで義軍取って返しまして、うん、孔明を捕まえろっていうことで蜀軍に襲いかかります、うん、でどんどんどんどん追い詰めたはずがそこは塞がれた谷でして、うん、行き止まりになっているその谷の中で四方八方から岩や木が降り注ぎ、まあ、火もかけられまして義軍は焼け死に大敗北を喫するところでこの章が終わります、
はい、
今回はですねまあ新しい英雄といいますか王曹が出てきたんですけれども、うんうんうん
はい、
まあ趙雲さんが死んでしまうと
ねえで、はい、馬謖は泣いて馬謖を斬るがこれよね
そうですね泣いて馬謖を斬るの語源になっております、ね、まあその点はですねちょっとネタバレでも触れたいと思いますので、
はい
本日のあらすじは以上です
はい読んでおきます
エンディングです今回、
うん、
泣いて馬謖を斬るの語源、
はい、
馬謖が斬られてしまう場面を皆様にお伝えしました。
うん、まあ、斬られる場面はなかったけどね。
はい、ああ、まあまあまあまあ。
そうね、
実はですね、この泣いて馬謖を斬るちょっと疑問が残っていますので、うん、その点はネタバレで、はい、触れたいと思っております。では、はい、メールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想そしてジングルになるためのなんだっけ毎回なんだっけっていう
タイトルコールを
どうぞ
はい
はいもお待ちしております
はい
数字で359アルファベットで DAGA 三国だが @gmail.com エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございますツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
皆様のタイトルコールはたくさんいただいてますけども、本当にね、楽しいというか、なんというか、すごく嬉しいので、これからもバンバン送ってください。はい、
そうですね。ちょっと加工させていただくこともございます。
ああ、そうですね。尺の関係とか、
はい。そうですね。うん。音質の関係とかね。
はい。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。